この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるが日常を赤裸々に売り渡すライフログ系番組です。頭を抱えながらも人生を楽しんでしまうアラサーの生の声をお届けします。独身です。皆様こんばんは。2022年2月19日土曜日夜8時を過ぎました。ちょっと喉がクソ痛いのぞみです。
元気なひかるです。
はい、昨日ツイッターでアンケートを取ったんですよ、
う
ん、でね、四捨五入とかではなくて直感的に教えてほしいんですけど、アラサーで思い浮かべるのは1、30歳にはなってない20代、2、30代前半までっていうので、ね、ちょっとねアンケート取ってみたんですよ。
なるほどね、面白いね。
そうでね、73票も来たんですよ。
おお、
1日で。はい、結果を発表しますね。
はい、
30歳にはなっていない20代が48%、 30歳前半までが 52% で、30歳前半までが勝利しました。
いやでもなんか僅差だね。
いや本当にこれね、途中まで 50%50% だったの。
いや面白い、
こんな僅差なことあると思ってびっくりした。なんかさ、だからさ、うん、20代とかはその30歳にはなってない20代を選択してさ、30になってる人は30代前半までを選択するとか、なんかそういうのもあるのかなと思ったんだけど、ちょっとね、分かりませんけど。
なるほどね。
はい、
でも20代後半の30だったらね、もうアウトじゃん私。もうじゃあ何なの、何なのよじゃあ
何なのよじゃあいやだからね、よかった。でもこれでね、ギリギリ勝ちましたので、アラサー女子の人間観察は 33g ではできると思います。
じゃあまだ名前変更したくても大丈夫ですね
大丈夫だと信じておりますので、はい、はい、しばらくはねこの名前のままやっていきましょうね。
はい、
それでは今夜も始めてまいりましょう。アラサー女子の
人間観察。
はい、では今週の反省会からやりましょう。
反省会ね
私前回言った通りね、矯正行ってきました。初心です。行ってきました、ありがとうございます。でね、
うん、
すごいことに、
はい、
火箸で行けると思うって言われました。
何で
火箸、抜歯せず。
マジでよかったじゃん。
だからさ、この間ヒカルが言ってたじゃん、なんか上顎広げるってやつ。
はいはいはいはい、
多分それで大丈夫だと思って言われて、
よかったね、
マジでと思って、私絶対無理だと思ったの、
うん、
この歯絶対無理だと思ったね。だから中心もずれてるし、
うん、
左右でね、反対交互になってるところとなってないところがあってみたいな感じで、刃もね、うん、ものすごい刃なんで絶対無理だろうと思ったんだけど、うん、いけると思いますって言われて、で実際なんか同じような形でやった人のなんか模型みたいなの見せてもらったんだけど、うん、マジで綺麗に治ってて、
へ
ー、そう、すごいと思って。でさ、レントゲンとかも撮ってもらうんだけどさ、
うんうん、
私中心がずれてるからね、顎ずれてると思ってたよ、
うんうん、
なんだけど顎はずれてないですって言われて、
へ
ー、だからこの刃が入るところがあるから、そこで、うん、左右差が出ちゃって、
うん、
なんか顎がずれてるように見えるけど、
うんうん、
戻したら多分戻りますって言われて、
うん、
嬉しいみたいな。
よかったね。
そうで、多分まあ時間で言うと2年ぐらいで、金額で言うと100万前後ぐらい、うん、だからまあ普通ね、普通の矯正だと思うけど、
うんうんうん、
ちょっとね、かなりワクワクしましたね。
よかったじゃん。
うん、
やっぱね、ぬかっぽくていいのはね、うん、大きいよね。
うん、でもなんかこれインスタライブした時にリスナーさんに教えてもらったんだけど、
うん、
抜かないとさ、なんていうの、上顎だから広がるわけじゃない。
はいはいはい、
だからそれに引っ張られて、その鼻、小鼻のあたりが、うん、若干横に伸びるっていうのを言われたのね。まあ確かに論理的にはあるなと思って。
なるほど。
うん。
どうかな、小鼻伸びたかな。もともと鼻低いからよくわかんないわ。
そう。まあでもね、私ね、ちょっとね、口がちょっと大きい人にちょっと憧れてるんで、なんだ、いや、ちょっとやっぱ口広げたいから、やっぱ火干しの方が良かったなと思って。
うん。確かにね、なんか、にってあった時ににって出るのいいよね。
あ、そうそうそうそうそうそう。うん、なのでちょっと楽しみなので、
いいじゃん、
はい、
私もね、ほんと矯正したいしたんだけど、私も同じようなの
ね、言ってたよね、
うん、ちょっと戻ってきちゃった感じがするから。
あ、でもそうね、マウスピースだもんね。
そうそうそうそう、
うん、私なんかマウスピースかワイヤード ちがいいとかありますかって言われたんだけど、
うん、
まあ、なんか希望はないですって言って、うんうん、だったら多分ワイヤーの方がいいと思って言われたから、私は多分、ねうんうん、ワイヤーでやろうかなって思います、
ね、多分ね、その方が早いだろうしね。
そう、マウスピース多分ね、うん、我慢できないと思う、ずっとつけてんの。結構十何時間とかつけてなきゃいけないんだよね。
寝てる間ずっとよ。
うわ
うん、まあ慣れたけどね、なんか、うん、
そうなんだ。なんでちょっとワイヤーでやろうかなと思っております。はい、楽しみです。
私はですね、はい、今この寮に住んで1年目ぐらいなんですけど、まあ、こっちに来て1年目ぐらいだから、1年過ぎたぐらいか、うんうん、ずっとね、すごい仲いい友達が2人いたんですね、この寮で。
うんうん。
でその子たちが国に帰っちゃって、
はい、
でそのタイミングで本当に運よく、一緒にビッグアイランド、ハワイ島に、はい、旅行した友達がこの寮に入ってきて、
はい、
その2人の仲いい友達が帰った後に、その本当に帰る時期に、うん、入ってきて、寮に住み始めた子に、うん、でなんか結構その子となんかすっごい、なんていうのかな、大好きとかなんか、
うん、
めちゃくちゃ気が合うとかっていうわけではないんだけど、
うん、
なんか朝ごはん一緒に食べて夜ごはん一緒に食べてんのねなんか別に計画するわけじゃないんだけど、なんかそんな感じになってて、うん、なんかね、それがすごい心地よくて、
へえ、
そう、私なんかもともとそんなに人と生活するの好きじゃないし、だから寮もそこまで別に、うん、なんかその周りとインタラクションしたいから入ったわけじゃなくて、単純に安いから入っただけなんだけど、
うん、
なんかその子とは本当に、その子が寮に来てからだからもう3週間ぐらい経つんだけど、本当に毎朝、うん、毎晩計画するわけじゃなくて、なんかキッチンに行ったらいて、うん、お互いに、
うん、
なんか今これ作ってる食べるみたいな感じでで食べて、夜ご飯も何食べるのって言って、あ、なんかこれ食べようかな、食べるみたいな感じで食べてっていうのやってて、うん、なんかちょっと初めてこう家族がここでできたって感じ
あ、そんなになんだ。
うん、なんかね、すごいね、そうそうそう、不思議な喜び。
韓国人、
ね、その子はね、フィリピン人。そう、なんかね、本当に兄弟みたいな感じ、姉妹みたいな感じ。
へー、なんか空気感がめちゃくちゃ合うって感じ。
うん、そう、
すごいね。
うん、なかなかないから結構びっくりと、うん、喜びとびっくりとって感じで、
すごい安心感がありそうでいいですね。
そうそうそう。なんか別にベタベタするわけじゃないか、お互いに、本当に。なんか単純にキッチン行ったらいて、うん、なんかたまたま一緒に毎日食べてるみたいな感じなんだけど。そうそうそう。うん、その多分、
なんか、うん、
なんの、どれぐらいベタベタしたいかっていうのもさ、結構違うじゃん、人によって。
いや、なんか本当さ、恋愛と友達ってなんか同じだよね。
う
ん、
そうだね。
どう、うん、
うん。同じな気はする。なんかその辺のだから難しいよね。うん、どれぐらい近づいたら、どれぐらい近づいてても OK かっていうのはなんかね、難しいよね。
うん、
その日によっても違うだろうしね。
確かにね。
うん、
いや、すごい良かったじゃないですか。どんどん友達ができますね、ハワイに行くと。
いや、本当にもう恵まれてます。
よかったね。よかったね。
もうハワイのテーマって友達だから、マジで。
いや、本当だよね。
うん、本当にそう。うん、友達にね、友達っていいもんだっていうのを前も言ったけど、
うん。う
ん、学んでます。
よかった、よかったよ。よかったよ。よくよかったと思う。うん、いいことです、
ね。はい、ありがとうございます。
はい。
ねえねえ、のんちゃん。うちらって人の観察してる場合じゃなくない？
アラサイの人の人間観察。
はい、では本編はちょっと今日はですね、お便りから始めたいと思います。
はい。
はい。ラジオネーム、あやいもさん。のぞみさん、ひかるさん、こんばんは。ポッドキャストで見つけたから毎日のように聞いていて、勝手に友達のような気分になっている32歳のあやいもです。2年前、転職活動があまりうまくいかず、リミットがあったため、派遣社員という選択をし、今年1月まで大手広告代理店で働いていました。専門学校卒なので、このような機会がないと出入りできないような企業だったので、ミーハーに OL ライフは楽しもうと思っていた矢先、コロナ禍でほぼ完全リモートワークに早変わりしてしまい、2年間家に引きこもっていました。もともと2年契約の派遣でしたので、再度転職をしなければならなくなり、ご時世的にも年齢的にも派遣ではなく正社員としての再就職を目指すことにしました。4回目の就職なので、安住できる安泰の地を探し、大きくはないですが、自分としては条件など納得できる企業に内定をいただき、2月から新しい職場で働いています。2月とかもう超最近だね。
うん、そうだね。うん、確かに。
うん、 今度の職場はリモートワークではないため、朝早く起きて化粧し、電車通勤するだけでも久々で新鮮かつ大変ですが、上司、男性も優しく気遣ってくれて、徐々に環境に慣れつつあります。ですが、慣れてくるにつれ人間、職場内の人間関係が見えてきました。私を含め事務職の女性が10人ほどいるのですが、おつぼね的存在の50代のお姉様がリーダー格となっており、私より数ヶ月前に入社した23歳女子との仲が良くないらしく、とてもギクシャクしています。23歳の子はいかにも今時の若者という子ではありますが、とても明るく愛嬌もあり、顔も可愛いので上司からも大変可愛がられている様子だし、年上の私にもちょうどいい距離の取り方で大変接しやすくいい子だなと感じております。おつぼねさんはその子がいないところで駆け口を言ったり、新しく入った私やその他の人には今度ランチ行こうねなど話しかけてくれるのですが、23歳の子は一度も話しかけられたことがないそうです。彼には年末におつぼねさんと揉めて精神的に弱ってしまい退職した20代の子がいたらしく、少し今後のことが不安になりました。以前の職場でも同じようなおつぼねのお姉様と接して大変不愉快な思いをしたことがあり、どこでもそんな人はいるんだなと思ってはいますが、50代にもなって23歳の陰口を言ったり、あからさまに態度に出していて本当に恥ずかしい人だなと軽蔑してしまいます。私はもともと先輩よりも後輩や年下と仲良くなることが多かったため、どちらかというと23歳を支持する気持ちにはなってしまうのですが、どちらかに引っ張られて、一方との関係が悪くなったりするのも面倒だなと思っています。確かに若くて可愛いし上司にも少し特別扱いをされている感はありますが、23歳なんでまだ社会に出たて、なぜ若い目を摘むようなことをするのでしょうか。本当に理解に苦しみます。大変長く愚痴のようになってしまいましたが、なずみさんやひかるさんもおつぼねさん問題に対面したことがありましたらエピソードをお聞かせいただきたいです。スカッとする対処法などありますでしょうか。インスタライブやツイッターも発見しております。まだまだコロナ感染の油断が許されない状況ではありますが、お体を大切にしてください。応援しています。とのことでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
のんちゃん読んでくださってありがとうございます。
はい、すみません。苦しくなかったらよかったです。はい。
全然大丈夫です。ということで、それでは本日のテーマに参りたいと思います。
はい。
本日のテーマは、こんな50代にはなりたくない。
そうですね、
このお便りにねちょっとテーマをいただきまして、
そうですね、
いやでもさ、この、なんだっけ、何あやさんだっけ、
あやいもさんです、
あやいもさん、あやいもさんがね書いてくださってるみたいに、もうさ50代なんだからそんないじめないってよって思うけどね、本当にね。
いやそうね、
うん、
だってさ普通にさ親ぐらいの世代、親よりはちょっと若いぐらいの人がさ、うん、新卒の子いじめてるってことやろ、
うん、なんか
ないな
ちょっとね、
お子さんとかいらっしゃらないのかな、なんかいたらしなさそうじゃん、うん、
なんかね、その自分の娘とか息子をね、うん、なんかこうちょっとこう思い出させるような年齢だろうからね、
う
ん、その20数離れてるの、 30離れてるのか、
うん、そや、
どうしたもんかねこういう人はね
てかさ、いたことある、うん、おつぼねさん問題に対面したことあります？
とね、私なんか、まあ、運、これこそ本当運力だと思うけど、
うん、
ないんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、
学校とかにはいないの、おつぼねみたいな人。
私のね、詰めてた学校は本当に男性が多くて。
あー、そっかそっかな。
そうそうそうそう。だから、うん、まあ、女性の先生もいたけど、なんていうのかな。女性の数やっぱ少ないから、こう女性の人間関係はそこまで、うん、まあ、なくはないけど、女性の多い職場、まあ、5人とか、まあ、10人以上いるような職場だともうちょっとあるのかもしれないけど、まあ、そこまでなんかこう、はいはいはい、複雑な関係ではなかったんだよね。
なるほどね、
うん、そう、のんちゃんある？
私はね、おつぼねさん的な人が、50代ではもうちょっと若かったんだけど、
うん、
おつぼねさん風な人がいたことあるな。
うーん、
すごい近くに、
うんうんうん、
会社内とかチーム内とかにいて、うん、なんか結構そのみんなから怖がられてたりとか、
うん、
なんかちょっとそうね、まあおつぼね、まあそうね、うん、なんか若干ヒステリックな感じの方、
はいはいはい、
とかで、 だったりとか、まあ、ちょっと当たり強いなみたいな人とかいたんだけど、
うん、
私ね、仲良くなっちゃうんですよね。
なるほどね。
うん。なんかね、多分ね、前さ、後輩への差し方がわからないって言ったじゃないですか。
はいはいはいはい、
私あれね、おつぼねの氷山の一角みたいな感じだと思ってて。
自分の中に。
そうそうそうそうそう。そう。なんかね、わかるのよ、うん。なんかその、年下に自分の何かを脅かされるのがめちゃくちゃ怖いみたいな。
なるほど、ね。
だから年下というものがなんか、なんか本当に、なんだろうな。何をしでかすかわからない赤ちゃんみたいな気もしだったりするのよ。
なんかでも
予測不可能すぎて、うん。うん。
なんか面白いね。だってのんちゃんさ、女子高生に興味があるじゃん。
なんかちょっと言い方あれやけど、そう。あるある。
女子高生に興味があって、
うん。
それこそ年下じゃん。
年下
ですね。それこそ20個ぐらい離れてる場合もあるじゃん、だって。ん足らないか。うん、まあ、15個ぐらい。
うん、そうだよね。
そうだよね。でも、
うん。
まあ、なんか分かった。だから、得体の知らないもんだからこそやっぱ興味があるし、ちょっと怖いか、怖さがあるってこと？年下ってい
う。いや、まあでもそうなんだけど、うん、高校生に関してはさ、私は、うん、あれそれはなんかのテレビで見てるだけだからさ。
ああ。
その、実際に別に交わらないから、高校生と。
はいはいはい。
でさ、フィールドも違うじゃない。もう、高校と社会人とか何も違うけどさ、同じ会社で、なんなら同じような仕事をするかもしれない子で、うん、自分より20個も下の子がいるって、怖って思う、私は。しかもさ、可愛いし、うんうん、その、周りの男性もさ、ちょっとチヤホヤしてるんでしょ？
はいはいはいはい。
いや、それはね、私はね、いや、ちょっとね、わかっちゃうって言ったらなんか、私も怖いけどさ、うん、私おつぼになるんじゃないかっていう怖さあるんだけど、
うん、
でもね、気持ちが全くわからんとはやっぱなんか思えない。
なるほどね。
うん。
なんかでもさ、
そう。
なるほどね。
そう。でもね、だから、この気持ちがわかるから、うん、おつぼねと多分仲良くなれるんだよね。
あ、
多分、おつぼねさんも、年下が怖いんだなと。そのね、
うん、
自分の立場を脅かされるかもしれないから怖いんだなと。はいはいはい、で、うん、どうやって仲良くなったらいいかもわからん。でも、そういう態度をしてて、みんなから、なんかその冷たい白い目で見られてってこともわかってる。どうしようって時にさ、
うん、
仲良くしましょうって言ったらさ、仲良くなれるわけよ。簡単に。っていうので、私は、おつぼねハックしてきたけど、
うん、
でも、うん、ハックしてきたな。そしたらさ、おつぼねさんとかって、好きな人にはすごい優しくしてくるからさ、
うん、
すごい優しくなるよ。
まあ、結構だからちょろいっちゃちょろいよね。そう言うと。まあ、でも、うん、なんていうの、このさ、このお手紙にあった人は、
うん。
まあ、わかりやすいぐらいに意地悪じゃん。
まあそうね。
ランチにさ、声かけなかったりとかさ。
うん、
なんか、単純に、怖いとかだけだったらさ、気持ちはわかるよ、確かに、うん。なんか自分の持ったポジションがさ、なんかこれまで、あったポジションが、まあ新しく入ってきた、うん、なんかキャピキャピ可愛らしい子が入ってきて、はいはい、なんか愛嬌も良くて、ってなったらさ、まあそれはね、確かに多少ムムムって思うかもしれないけど、
うん。
だけどさ、それでさ、こんな意地悪なこと出る。
そうね、ちょっと、まあ、あと、陰口は言わないかな、私は、ちょっとさすがに。
うん。なんか何がしたいのって思っちゃう。何がしたいんだろうね。だから、なんかこう、一番年下の子のその可愛くて、まあ、だから多分、彼女の中では、なんかこう、このまだ、努力もしてないくせに、なんか、まだ、綺麗な白い、なんか、
はいはいはい。汚れのないな。
汚れのない感じに出しちゃって、みたいな、うん。ちょっと努力して、早く汚れろみたいな、なんかそんな感じなんです、多分ね。すごい、言い方汚いけどさ。なんか、そう。
あとなんかさ、これも私もあるんだけどさ、実際にさ、関わって話したりとかしてないからさ、
うん、
なんかその見た目からでさ、勝手にその人の像を作っちゃうというかさ、
うん、
どうせなんか、若くて何の努力もしたことがなくて苦労もしたことがなくてみたいなのさ、うん、勝手に作っちゃって余計嫌いになっちゃうみたいな、
なんかありそうだよね、すごい、
うん、そういうのもありそう、う
ん、なんかでもさっきのんちゃんが言ったけど、確かに崇められたから、崇められるのすごい好きそうだから、
そうそうそうそうそう、
うん、まあ、だからなんかまあやりたくないけど彼女を収める、うん、沈める一個の方法としては、年下同士でちょっとなんかチームかなんか作っといて、 もう、はい、崇め続けると、みんなで。嫌だけど、ね、やりたくないけど、それは、ね、それはでも一個の方法よね。その、そうね、その人がずっといるんだったらね、その人がずっといて、うん、そのちょっとなんかこう、険悪なムードがさ、もう仕事に支障をきたすんだったら、うん、ね。まあ、それも一個の方法でね。
私だったら、うん、あやまさんはだからランチ行こうねって言われてるわけだから、
うん、
あの、3人でランチとか行くかな。
あ、
もう、引き合わせる。
なるほどね。
うん。
まあ確かにでもさ、ここまでさ、なんていうのかな、なんかすごい上から目線の感想になっちゃうけどさ、ここまでいろいろ観察されてたらさ、うん、確かに、その、なんかお互いのメディエーターみたいな感じになれそうな気はするよね。
うん、そうね。
おつぼねさんと、その若い子と。う
ん、あと、この陰口がね、一体どういう陰口なのかっていうのも気になるよね。
そうだね。
うん。あと、もう一個気になってるのはさ、
うん、
この23歳の子が入る前に、辞めた人がいたわけでしょ、うんうん、いじめられて。やっぱなんか、うん、単純にさ、その、なんていうの、距離の詰め方がわからないっていうよりも、
うん、
常に誰か一人は標的にしておきたい人もいるじゃない。
ねえ、なんかでもさ、不安なんだろうね、このさ、50代の、何かすごい不安なんだろうね。
そうそう、そうやん、絶対そうなのよ。うん、
まあね、なんかこれまで多分すごいいろんなね、苦労されてきたんだろうけどさ、50代になるまでの間に、うん、多分いろんな孤独と戦いながらさ、うん、で、なんかね、その、この特にね、今の社会はさ、こう、女性の美が衰えていくことに対してさ、あんまりなんかこう、よろしく思わないじゃない、アンチエイジングとか言われちゃったりするからさ、
は
い、
そうですね。う
ん、ってなると、だんだんこう、なんか自分の価値が下がっていくっていうふうに思いつつ、かつ若い子がどんどんなんか自分の地位をね、こう詰めていくって思うと、うん、なんかこう、悔しさとか、やりづらさとか、うん、だってもうどう頑張っても勝てないわけだからね、13歳の子には。
そう。そう
若さって意味では。なんかその気持ちは分からなくはないけどね。分からなくはないけど、でもだから、そうそう、だから、うん。と言いつつも、
うん、
なんか、もうちょっと諦めてもいいんじゃないって思うけどね。なんか。
そうね。
うん。
なんか、この人が未熟であることは間違いないよね。
間違いないね。
うん。
うん。まあ、私なんか全然まだいろんなもの諦められてないからさ、なんか、全然こう、なんかいろいろ言えないけど、
うん、
そのさっきのテーマで戻ると、
うん、
こんな50代になりたくないっていうの一個は、なんか自分にできないなとか、自分に向いてないなって思うことを、なんていうの、いい意味で諦めをちゃんとつけたいね。
あー、なるほどね。
うん。なんかさ、どうしてもさ、こう、なんか若い時ってさ、努力すればなんとかなるとかさ、なんか夢を追い続けるもんだとかって言うからさ、うん、なんかこう、はいはいはい、追って、今でも追ってるものはあるし、だけど、なんかやっぱ、なんていうの、やっぱ30年、40年生きてたらさ、さすがにさ、これはちょっと自分向きじゃなかったなって出てくるじゃん、やっぱり。
はい。そうね。あるある。全然ある、全然ある。
なんかそれをちゃんと、経験と、知性と、言葉で理解して、自分はなだめられていたい。なだめることができ
ていたい。なんかさ、普通の質問なんだけどさ、
うん、
私はさ、諦めすごい早いからさ、すぐ捨てるじゃん。これまでの職種もさ、もうデザイナーが世界一でかっこいいって言ってさ、デザイナーになってさ、うん、まあ1年半ぐらい捨てたしさ。
うん、
なんかそうこう、私は結構やっぱポイポイ逆にこう捨てすぎちゃうよね。
なるほどね。
そう、だからこれまでの人にも、なんかせっかくここまで来たのに、うん、なんでまた捨てちゃうのみたいな、
うんうんうん。
もったいなくないってすごい言われてきたけど、
うん、
いや、捨てる。みたいな感じでさ、ポイポイ捨てちゃったのよ。でもさ、うん、私はそれはさ、サンクコストが少ないじゃない。たかがもう1年ちょっととかだしさ、まだ20代だからみたいな感じでさ、
うんうん、
捨てやすかったと思うけどさ、
うん、
結構、なんていうの、年月重ねちゃったものを捨てるのってすごい大変じゃない？
いや、大変。だからね、私結構それで、まあ、最近一番考えてるのはそれなんだけど、私に関して、私の起きてる、なんか最近のね、頭の中で起きてることは。
はい、
はいはい。なんか、その、完全に積み上げてきたものを捨てるんじゃなくて、
うん。
なんていうのかな。突き詰めなくてもいいんじゃないかなって思い始めてる。なんか、その前は、この今の進んでる道を、もう最後の最後まで行っても突き詰めて進みたいって思ったのよ。
はいはいはい。
なんかでも、そんな別に突き詰めなくても、まあ、行けるところまで行って、ある程度まで行ったら、なんかこう、ちょっと、中途半端だけど、中途半端な自分を受け入れられていたいなって感じ。
ああ、なるほどね。なんか、すっげえ分厚い本、最後まで読まなくてもいいけど、途中まで読んでも、それはそれでちゃんと身になってるよね、みたいな話？
そうそうそうそう。うん。
確かに。
なんか、そうだね。例えばなんか、オリンピック選手で金メダル取りたかったってずっと頑張ったとするじゃん。例えば20代後半とかまで。うん、でも、うんうん、まあ、オリンピックに出れなくて、なんかその辺の、って言ったらちょっとなんかあれだけど、まあ、ちょっとその辺の、何、ちっちゃめのコンペティションになんか出て、
うん、
で、まあ、銀か、わかんない、銅ぐらい取って。なんか、それでも別に、うんうん、まあ、その見取り楽しんだし、うん、まあ、それなりに学んだし、いいんじゃないって思えていたい。
そうね、そうね。
うん。
それわかるな。
うん。なんか、でも、そうだね。だから、うん。ちょっと、おつぼねさんの話に、とか、その50代の諦められてないところに話戻すと、なんか、やっぱりさ、うんうん、なんか、成功してない自分が許さなかったりとか、その50年生きたのに、うん、人から思うほど尊敬を得られてないってことにやっぱり憤りを感じるんだと思う。
うわぁ、絶対そうだ。
ね。なんかでもその、それはさ、うちらまだ50代になってないからさ、そういうふうに気持ちになるかもしれないしさ、わかんないけどさ、でも想像はつくよね。だって50年も生きてさ、その、なんていうの50年も生きて、例えばその、その職場にその女性がね、30年ぐらい経つとするじゃん。うん、でも、はい、実際にチヤホヤされて、なんかこう、愛情を与えられるのは、その30年働いてきたその女性じゃなくて、新しく入ってきた、新しい、なんか、新しいフルーツみたいな、なんかさ、ピチピチした子にさ、注目と愛情が行くんでしょ、はいはい、ってなったら、やっぱりさ、何だったのこの30年って。これを得るために、このなんか、この注目を得るために頑張ってきたのに何なのってさ、思う気持ちは分からなくはないけどね。
いや、そうだよね、
うん。
なんかこれはさ、女性じゃなくて男性なんですけど、まあ、私もさ、うん、まあ、前、ラジオでどっかで話したと思うんだけどさ、うん、まあ一人その50代ですごく、すごい罵声を浴びせられたお客さんがいいのね。あ、私が、はいはい、あ、その人からは、はいはい、私がね。
うん。うん、
で、まあ何言われたかというと、君は頭がおかしいと思うから精神科に行った方がいいって言われて。で、LINE で言われるんだけどさ。みたいな人いるけど、それでも50代で、
うん。
で、なんか、やっぱりなんかな、その、頭では、
うん、
あの時、これが達成できなくて、でも、僕はやっぱり、こっちのが向いてたと思うから、
うん、
よかったって言ってんだけど、
うん、
心の中では全然良くないわけよ。うんなんかそれをさ、なんか、なんとかさ、そうそうそう、うん、よかったっていう言葉にすることによってさ、よかったって思い込みたくて仕方がないわけだけれども、
うん、
全然思えてないから、だからその、自分の中で全然折り合いがつけられてなくて、ね、っていうのをずっと引きずってる、それいつの話ですかみたいな感じなんだよ、
うん。
何十年も前の話なんだけど、それをずっと言ってるっていうね、結構ね、辛いなと思ったけど、でもこういう人、この人が女だったら絶対おつぼりなんだろうなと思った。
う
ん、
いや、そうだね。
うん、
うん
そうだよね。その、諦められなかった。
そうだね。
諦めてるって言ってるけど、諦められてない、本当は。全部を。っていうのはね、結構ね、ちょっとね、しんどいなと思いましたね。人にも優しくできないしなって。
そうだね、うん。なんかさ、こう、悔しかったらさ、悔しいってさ、言えたらいいんだけどね。
そうなのよ。
とか、なんかまあ、自分のね、その、職場の人じゃなくてもさ、近くの家族とか友達、なんか仲いい友達とかに、なんか悔しいよねってさ、こんな30年、40年頑張ってきてきて、なんか結局注目を得るのは若い子じゃんって、何の努力もしても若い子じゃん。悔しいよねってさ、言い合えてればいいけど、なんかこうそれをこう溜め込んじゃって、負のエネルギーに変えちゃった結果、いじめるっていう、なんか幼稚園児みたいなさ、行動にしかならないわけでしょ。
そうそうそうそうそう。
うん。
そうそう。あとなんかその追い求めてたものが、本当に、うん、自分にとって、なんかベストだったのかとかさ、正しいものだったのかみたいなのを、なんか疑えないっていうのも結構辛いなと思った。うん、なんかその人はね、
グッドポイント
だ完全に、うん、父親なんですよ、彼の、
はいはいはい。
彼の父親が、なんか結構すごい人だったらしくて、うん、で、その人になりたかった、お父さんになりたかったんだね、多分ね。
うん、
で、全部、その、すごいみたいな基準が、もう全部お父さんなわけよ。女関係もそうだし、仕事関係もそうだし。
うんうん、
でも、全部、手に入れられなくて。
はいはいはい。
っていうのも、 いや、大変悲しいことだなと。ね、別にさ、お父さんにならなくてもよかったわけじゃん。だけどさ、それがさ、頭からどうしても抜けないっていうのはさ、で50歳になっても抜けないやで。
なるほどね。
しんどいよね。
いやー、なんかさ、でもさ、ちょっと矛盾するようなこと言うようだけどさ、うん、
はい。
その、そう、なんか今の話はさ、執着じゃん。執着ってどっちかって言ったら悪だよねって話じゃない、うん、今の話だと。
うんうん、
だけどさ、結構さ、社会的にはさ、努力して、なんか夢を勝ち取ろうみたいな、なんかそのメッセージもあるじゃない？
まあ、夢を捨てるなとか、まあ、私たちの世代はあるよね。
うん、諦めるなとかさ、まあ今の相談、うん、確かにもうちょっと世代下がると違うのかもしれないけど。
そうね。うん。
なんかだから、どっちってたまに私思う。どっちにした
らだからさ、うん、その世代だよね。わかる、その気持ちすごいわかる。
うん。
ひたすら頑張ればいいのか。
うん。
そう、なんかね、自分の中で軸を持って、私はこれでいいのだって思いながら生きればいいのか。
うん、でも、そうだね。でもさ、そうするとさ、なんか、ちょっと上の人からさ、今の若い子はすぐに諦めるとか言われるじゃん。うん、だから。
あ、私この間言われたままに。
あ、そうなんだ。
そう、なんかさ、私バレーボール行ってたじゃん、一時期。
はいはいはいはい。
そう。で、行ってたけどさ、やっぱどうしてもこう、肩に変な音がするのとさ、
うんうんうん、
めちゃくちゃ強いチームだったね、ママさんバレーなんだけど。全国行ってるようなチームだったから、
すごいね。
リハビリにしてはそう、すごいしんどかったわけよ。
はいはいはい。
で、普通に楽しい気持ちになれなかったから、
うんうん、
だからちょっと今お休みしててって言ったら、
うん、
もう悟るのが早すぎ、諦めるのが早すぎよって言われたママに。
悟り世代って言うよね。
今ね。そうそうそう。
うん、なんかどっちがいいんだろうね。なんか。どっちの夢も分かっちゃうからさ、うん、多分うちら多分ちょうど中間ぐらいなんだろうね、悟り世代と。
そう。
その、
だからなんかその、あんまり頑張らずに、本来の自分みたいな感じのところで、
うん、
照準を定めて努力するみたいなのが一番いいなと思ってる。
なるほどね。
うん。
うん、ちょっと話変わっちゃうけどさ、その、
はいはい、
さっきの、50代には50代のさ、やっぱり辛さとか悔しさってのあるじゃん、絶対に。うちらには分からない。
うん。うん
でさ、それってやっぱりさ、うん、50代の人同士で共有するのが多分一番なんだろうなって思うのよ。
確かにね。
うん。だから、私なんかね、大学時代、まあ前も話したけど、こっちで来るまでは、まあ日本に友達いるけど、仲良くいるけど、なんかそこまで同世代とあまり付き合わなかったのよ。
う
ん、なんていうの、
うん。
そこまでなんかこういろんなもの共有してとか思わなかったんだけど、なんか本当につくづく、そう今の話とか聞いてると、やっぱ同世代と付き合うって結構大事だなって思う。
うん、あー、なるほどね。
同世代って、で、かつ、まあ、なるべく、そうだね。なんか、やっぱ共有できる相手を作っておく。
そうね。
うん。
50代になってもってことだよね。
そうそうそう。そうだから、なんか、例えば40だったら40代のならではのさ、まあ、その時、例えば家族がいるのかとかいないのかとかさ、子供がね、いるかいないかとかでも違うと思うけど、なんか、お互いに、なんか、お互いの、なんていうの、傷を舐め合うとかじゃなく、なんか、わけじゃないけど、うん、なんかこう、お互いに分かるよ、分かるよ、もう嫌だよねって言い合える相手が、いるかいないかって結構大きい気がする。
いや、そうね、
うん。
そうなのよ。なんか、そのお客さんも基本一人なんよ。
なんか、そのさ、おつぼねさんもさ、なんか、うんそこにもう一人おつぼねみたいな人、まあ、おつぼね同士のなんか、ちょっとセットなかなか見かけないけどさ。
ちょっと怖いし
な、それこそなんかね、どうなんだろうね。うん。まあ、でも、おつぼねになる前にね、おつぼねになる前に、なんか、もうちょっと、こう、ちっちゃいところから目をさ、積んでおいて、
うん。
目をちょっとずつ出たたびに、なんかこう、お互いに、お互いに共有して、水あげ合って、なんていうの、ちょっと、変な形にいかないように、お花育てるみたいな感じができたら違ったのかもしれないけど、うん
これでさ、ね、もし独身でさ、お子さんもいらっしゃらないって感じだったらさ、やっぱ30歳の私たちでさえさ、もう、うん、ああ、また友達結婚したとかさ、また友達が、また一人旅立ったみたいな気持ちやん。
いや、なるよ、もう。
だからさ、そのままさ、50代まで行ってさ、もっとじゃない？
いや、そうだよ。
ってなったらさ、まあ、確かにさ、なんか、ね、わかるよね。でさ、しかもなんか、うん、友達も減るよね。だから同じ境遇の友達も。
そうだね、
うん。
なんかさ、その、女性は、なんか、私、その、なんかで読んだか聞いたか忘れたけど、魔女化する女性、うん、なんか女性はその、もうコンプレックスとかいろんなもの食べ込んでやると、なんか魔女化するっていうのを聞いたことがあるんだけど、
うん、
なんかその魔女化っていう表現がすごい私結構しっくりきて、確かに、はい、なんていうのかな。 溜め込んじゃう感じよね、本当に。溜め込んじゃって、うん、もう自分でもその、もうな何を溜め込んだかすらもう分かんなくなっちゃうぐらいまでになったら、もうあとはさ、うん、ね、ちょっと、対処、自分でも多分、どこからほぐしてんのか分かんないんだろうなと思う。
いや、怖いな、だって、でも自分が絶対ならないと私やっぱ言えないわ。
ね、いや、そうだよ、だって、あの、
全然言えない。
本当に、うん、あの、全然分かんないよね。だって、私だって、あの、本当に、なんていうの、うん、今だってさ、まあ、とあるところにコンプレックスがあるんですけど、まあ、ちょっとまたこれは別の回で話すんだけど、はいはいはい、うん、なんか、まあ、そういうコンプレックスとかをどんどんどんどん溜めておくと、その自分がコンプレックスで持ってるところを持ってる人に対して攻撃しちゃうんだろうなっていうのなんとなくやっぱ分かる、自分の頭の中で。
あ、同じコンプレックスをってこと？
いや、自分がコンプレックスで持ってるものを持ってない人。
あー、なるほどね。
だからそのコンプレックスと感じずにもトントントンと言っちゃってる人たちに対して羨ましさとかなんかこういろんななんかこう負の感情があって、それが例えばこっちの方がポジションが上でね、向こうが下だったりすると、
うんうん、
攻撃したくなっちゃう気持ちも出ちゃうのかなとか思うと怖いなって、あ、自分魔女化するんじゃんそれだとって思ってね。だからそういう50代になりたくないですね。
なりたくないけど、
そう。
わかんないな
ぁ。ねえ。
おつぼに共感する形となっていますが、今。
いや、ほんとですよ。
うん。わかんないよな
ぁ。まあでもなんか、
そうね。
まあでもなんか、やっぱさ、これだけさ、そのおつぼねっていう言葉が社会に蔓延してて、とか、まあ結構みんな、うん、もう、いろんなとこで聞くじゃない。私もさ、うん、自分で会ったことないけど、周りからさ、ちょこちょこさ、聞くからさ、やっぱある一定数はやっぱ確実にいるよ、ねって思う。
そうね、おつぼねはね、
うん。そう。で、もちろんそのおつぼねの男性バージョンもいるけどさ、
うん。
うん、またでもちょっと種類が違うじゃない、男性のおつぼねバージョンとさ、ね、女性のおつぼねバージョン。
まあ、なんかさ、まだ2月に入ったばっかだと思うからさ、
うん、
ちょっとジャブ打ってみて、まあ、何とか本当に行ったりとかしてみて、うん、ちょっとまずおつぼねさんが本当に悪いそうな人なのか、
あ、それは
もう、それともそうじゃないのかっていうのをまずね、あやいもさんにチェックしていただきたいね。
いや、それめちゃくちゃいいね。確かにね。だから、うん、本当に根っからもうどうしようもないコンプレックスの塊で、うん、もう人に、もう今意地悪をして、その人の上に立つことでしか自分の存在意義を見出せないっていう場合だったら、もう、うん、あのなるべく距離を離した方がいいと思うけど、
そうね、うん、
単純にそうじゃなく、単純になんかこうちょっと悔しくて、なんかこうちょっとつっついたらなんか本音吐いちゃうようなタイプだったら、
うん、
なんかこう、ね、自分ちょっとつっついたらちょっと自分の心を開いてくれそうなタイプだったら、なんか意外に可能性あるかもよね。
そうそうそう、その
関係を築く、
うん、そう、そう思う、うん。そんで、多分、あやいもさんが23歳のこと仲良くしてたら、うん、おつぼねさんも、多分そういう連鎖で、きっと、もうちょっと近づけるかもしれないしね。
うん、そうだね。うん、あと、なんか別にその、あやいもさんが、別に、23歳のこの肩を、とか、なんかその、何、あんまり、その、すごい、気を使って何かする必要ないと思うけど、
うん、
ただ、あの、やっぱり、なんていうのかな。すごい抽象的だけど、愛を持って接するって大変すごい大事だなって思うから。
いや、なんかマジでそうだと思う。そう、
だから別になんかすごい甘やかすとか、
うん、
逆に厳しくするとかじゃなく、単純に愛を持って接する。
そうなの。いや、うん、そうなの。そうなのよ。私もおつぼねさんと仲良くなるときはそうだから。うん、
ああ、なるほど、
ね。大丈夫です。私好きですから大丈夫です。みたいな、
うん。
そんな気持ちで接している。うん。
うん、でもちろんそのさ、23歳の子がなんか間違ったことしたら全然言っていいと思うしね。なんか、
うん、
あの愛を持っていれば。
そうね。
うん、はい。
そうね。ちょっとね、難しいかもしれないですけれども。
はい。まあでもすごく、なんか、あのね、うん、あの、本当に2月から働き始めたということで、よかったね。なんか、すごい嬉しいニュースだね。
は
い、
あ、そうね、そうね。ほんとよかったですね。
うん、
いいとこが見つかったようで。
ね、
はい。じゃあちょっとぜひ続報をお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、
アラサー女子の人間観察。
それではエンディングやってまいりたいと思います。
はい、
今週はですね、なんかお便り結構いただけて、ちょっと今日全部ご紹介しきれないんですわ。
あらららら、
ごめんなさい皆さん。
あらららららら、
ごめんなさい。速攻でね、常にご紹介できるっていうこういう番組だったんですけど、ごめんなさい。
ちょっとね、いやでも引き続き待ってますよね。
うん、 待ってますし、必ず、必ず、まあ、次回に、次回か、次回には、あの、ご紹介しますので。
はい。
はい、で、今日は、あの、前回のお話を引き継いで、引き継いで、前回のお話関連してお便りいただいたので、こちら読ませていただきます。
はい。
あの、2週連続だけする、野添ひかるさん、こんにちは、アラダン、アラサー男子の略です。ごめんなさいね。早速、お便りを取り上げていただきありがとうございました。今回の配信98回、アラサー女子による落とし方講座、個人的に神回でした。なるほど。一本釣り女子はこんな感じで相手をゲットしてるのかと感嘆しました。かっこひかるさんのインタビューアーも軽快で好きでした。地引き網漁タイプの私にとって、のぞみさんの、合ってる？地引き網漁、
うん
うん、合ってる？のぞみさんの恋愛スタイルは大変興味深かったです。質問1。相手の温度がゼロでも悲しくならないのか、かっこアプローチに振り向いてくれなくても気にしないのか。以前のぞみさんは相手に期待しないとおっしゃっていたと思いますが、なぜそこまで無償の愛を提供し続けられるのでしょうか、
うん、
私も相手を好きになった時にアプローチしますが、相手が振り向いてくれない、かっこあんまり反応が返ってこないと脈なしかなと思って諦めてしまいます。かっこ勝手に惚れて勝手に冷めていく、嫌だ。のぞみさんが常に温度を保って諦めないでいられるのは、相手がいつか振り向いてくれるという自信からなのでしょうか。それとも相手が心を開いてくれる、その時をしっかりと待てる動じない心、まさに漁師ですね、を持っているからなのでしょうか。むしろ男側はのぞみさんのようなメンタルを持って異性にぶつかっていった方がいいのか。2、要望。あ、こちらは要望なんですね。教えて、社内恋愛術。
なんかあなたさん若いよね。ごめんなさい、ちょっとぶっかけた。いや、いいよね。いい若さだよね、なんかね。
そうね、そうね。のぞみさんは職場恋愛が多いとのこと。コロナ禍で出会いの少なくなってきた社会人において職場恋愛は大事。世の男性人はどういう風に職場恋愛をしていけばいいのか。かっこ例、女性がこういう態度を取ったら諦めな、こんな感じでアプローチしろ、とか。以上です。これからもお二人のトークを楽しみにしております。それでは追伸、ひかるさんへ、ピカチュウのモノマネ可愛らしかったです。ではなく ICL ではなく、 ICL とは眼内コンタクトレンズのことです。レーシックと違い、角膜を削らずに目の中にレンズを入れることで視力矯正をします。お二人へ、連続でお二人を送ってしまって申し訳ございません。これからもこっそりリスナーとして配信楽しみにしておりますと。すいません、2週連続で取り上げさせていただきました。ありがとうございます。
ありがたいございます。ありがたいですよね。
ありがとうございます。はい、
うん、本当に、
はい、じゃあちょっと質問答えていっていいですか。
はい、お願いします。
あ、いいですか。まず1は、相手の温度がゼロになっても悲しくならないのか、アプローチに振り向いてくれてなくても気にしないのか、なんですけれども、
うん、
気にしません。気にしません。これはね、なんていうの、うん、前提として、
うん、
なんだろう、自分がちょっと軽くさ、ちょっかい出したぐらいで相手が振り向いてくれるような人間ではないと思ってるから。なんかその、うん、相手のタイプもそうだし、相手もなんかその岩みたいな人が好きだから、私は基本さ、
うん、
だからそんな勝手に動じないっていう、相手もそういう人だって分かってるし、私もなんかそのちょっとねえねえ誰々くんってやったらさ、ほわほわってなんかそのなんていうの、フェロモン巻き散らせるみたいなさ、だからそういうタイプじゃないって分かってるから、なんか想定範囲内すぎる、振り向いてくれないのって。
へ
ー、そうだから動じません。
え、ちなみにさ、 M さんの時どれぐらいの期間アプローチしたの、その最初から考えると。
あ、でもうーん、3ヶ月から5ヶ月の間ぐらいだと思う。
なるほど。
でその間でようやく2人で飲みに行けて、
うん、
っていうのを3回ぐらい飲みに行ったかな。でもこれもね、あ、でもね、でもね、飲みに行った時に結構夜中まで飲んでくれて、
うん、
本当に朝方ぐらいまで飲んでくれたから、まあ、確かにそういう、なんだろうな、全くのれんに腕押しみたいな感じかって言えばそうではないけどね。
なるほどね、
うん、っていうのはまあまあ確かにあるかもね、うん、
はい、
うん、
なるほど。
でもあの、押したもん勝ちだと思ってるからいけるんだと思う、私は。
なるほどね。
そうです。
まあでも、あとその男性からと女性からも全然違うけどね。その男性からなんかこう、したもん勝ちと女性からの押したもん勝ち、またなんか、なんかいろいろ、いろいろと違いそうだよね。
そうそうそう、違うかもしれない。だから、あと男性からは分かんないけど、私は押したもん勝ちだと思ってるから、
なるほど、
ね、あの、はい。相手がゼロでも大丈夫って感じです。
はい。
要望を教えて、社内恋愛術。で、社内恋愛をどうしていけばいいのか。難しいですね。
うん。でもさ、社内恋愛、うん、私はむずいと思うよ。だって、 気まずいじゃん、ね、もし。
どうして？
え、もしだってさ、うまくいかなかったですよ、気まずいじゃん。
だからさ、そういうのが私やっぱないバグってんだよね。なんか、別れたら気まずいとかも全然思わずに行っちゃうし、なんか振り向いてもらえなかったら気まずいとかも全く思わずに行っちゃうよね。あと、周りに迷惑かけるとか全く思ってないしね。
まあ、周りに迷惑、まあでも、まあ、まあ考えなんかないかもしれないけど、まあ周りに迷惑っていうのもなんか単純にその気まずいだろうなって思って、なんか行きにくいのが、その職場にって思っちゃって。
いや、でも私はなんかその、まあ、シンプルにさ、なんかそのなんだろうな。こないだも言ったけどさ、自分が80度になる間まで、常に見たりして、こう、得点を稼いでってるわけよ。相手のいいところ特典をさ、私の中にどんどん溜め、蓄積していくから、うんうんうん、それをするにはやっぱ私は社内恋愛しかできなかったよね。
なるほどね。
そうそうそう。できないじゃん、そう、合コンだった人とかもできないしさ。だから定期的に会う人だったら、社内じゃなくてもよかったかもしれないけど、
うんうんうん、
なんかそういう場もなかったから、社内恋愛だったし、あとなんかその、私はね、あれよ、その、なんだろう、私に対する態度だけを見たいわけじゃないというか、他の人にどういう態度をしてるのかとか見たかったから、うん、
はいはいはい。
あと、仕事、どういう風に仕事するのかとかも見たいし、
うんうん、
っていうのもあって、やっぱ社内恋愛が多かったっていうだけで、なんかあえて社内恋愛をしようとは思ってないよね。
なるほどね。
という感じなので、まあ私はあの、自分の心に従ってるだけなんですけれども、でも難しいよね。女性がこういう態度、男性から吹っかけるときに、社内恋愛どうすればいいのかっていう、この荒田さんの質問なんですけど、どうだってそれ、だから私、わかんないんだよな、自分から吹っかけてるから。
いや、でもやっぱ今のね、なんか、なんかご時世、やっぱりめちゃくちゃ気をつけないと、本当にね、難しいと思う。
特に後輩とかだとね、なんか同期とかだったらさ、まあ、とりあえず飲みに行こうみたいな感じでいいじゃん。
そうだね。まあ、なんかそこに、だから会社だとさ、どうしても力関係があるからね、その、
そう。
こうね、上司と部下って絶対あるしさ。
まあ、私はそれが良くて、基本的に上司と付き合ってたんだけどな。なんか、いつでも聞けるんだよ、彼氏になった方が。
そういうことか。
そういうのはある。うん。この人の能力独り占めできるみたいな、なんかそういう気持ち。
なるほどね。
うん。
まあ、だからもうそれでも下から来るから、ね、下から来るから
結構、そうそうそうそう
そう、アピールできるけど、上からの場合はその下の人にとってはあの断れないっていうのがね、なかなかそのあるから、まあ、ちょっとすごく最初の注意を払った方がいいと思う。うん、
でも荒田さん、年上の人の方が好かれそうじゃないですか。
女性の年上。
そうそうそう。
ああ、確かにね、そうかも。
うん。なんか、まあ、なんかしっかりしてそうだから、年下も良さそうだけど、なんか年上の方がなんかすごいハマりそうだなって勝手に思ってるんだよね。
う
ん、
確かにね、そうかもね、うん。
だから社内恋愛するんだったら、年上の女性に行くんだったらさ、自分がさ、上に行くからさ、
確かに。そうだね。
行きやすいんじゃん。
ちょっとじゃあ、それアタックしてもらって、
うん、
いる
そしたらね、なんか、セクハラーとか言って言われることもね、あんまないだろうしね、わかんないけど、うん、やり方によってはね。
そうね。
うん。普通に飲みに行くところから始めたらいいと思います。シンプルですけれども。
そうですね。
はい。
はい。
はい、ちょっと長くなっちゃいました。
はい。
最近、ね、では終わりたいと思いますね。
はい、長いね。
そう。そうそうそう。で、あのね、Apple Podcast のレビューが、うん、なんと50件に到達しました。
ありがたい。
信じられる？最初の頃さ、ねえ、1件ついたって言ってたよね。
ちなみにあの、アメリカ支局はまだ2ですね。
アメリカ支局もいいです。日本語でやってますから、私たちは。
はい。
いや、嬉しい、本当に。しかもね、自慢したいんですけど、うん、リスナーさんに自慢してどうすんだって感じだけどさ、
うん、
50件あって、
うん、
星が5以外なのが2件しかなくて、ニットさん、ちょ、お前、あくびすんなよ。
ごめん。
おい、大事な場面やぞ、今。ちょっと、で、星が、5つ以外が2個しかなくて、うん、星2が1つ、3が1つ。あと全部5で、50件あるのに、4.9 なんですよ。
へ
ぇ。私これ結構ね、ちょっとね、すごいで。
なんか、ニトさんあれね、事故ありがとうございます。のんちゃんが
もう、多分これ、ね、ミスタップだと思う。
うん、これ結構のんちゃんガチで信じてるから、それ。
いやいや。 いや本当にありがたいです。ありがとうございます。まだまだね、はい、これレビューコメントも書けるので、もしよかったらコメントまだ書いてないよって人はそれもしてくれると嬉しいです。
はい、お願いします。
で Spotify の方もね、評価できるんですけど、こちらもですね40件になりました。ありがとうございます。こちらも 4.9 で一緒でございますと、う
ん、素晴らしい。
本当にありがたい限りですね。嬉しい、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。でお便り等々等々はすべてリンク3の中に入っておりますので、よければよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ちょっと今日長くなっちゃいましたが、ありがとうございました。今日もお聞きくださいました。ありがとうございました。2回言っちゃった。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それでは皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。